朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。どんな人にも人生の終わりというのはやってきます。最後までどう生きるべきか、どんな準備が必要なのか、こういう看取りのプロという人たちがいるんですが、そういう人たちの体験を踏まえて語っていただいているそれぞれの最終学書、こういう朝日新聞の連載があります。今回はこの連載を担当している佐藤陽記者にお話を伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回ですね、荻原さんという、男性の50代ぐらいの方なんですけど、言ってみれば超わがままおじさんでですね
わがままおじさん、
本当に話を聞いてるだけでちょっと本当にこんな人ちょっとね大丈夫かなっていう感じなんですけど、例えばなんですけど、突然介護職員にですね、パクチーを買ってこいと、夜中に。
パクチーって東南アジアの料理なんかによく入ってる。
そうです
ね、若干匂いなんかもきついけれども、食べるととっても美味しい。私も大好きですけどね。
私も大好きなんですけど、
ベトナム料理の方なんかにはもうたっぷり入れて食べてますけど、あれを
夜中になぜか突然買ってこいっていう、
夜中に
呼び出して。
佐藤さん、パクチーってそもそも普通のスーパーあんま売ってないですよ。
売ってないですね
それも夜中に。
何も考えてないと思うんです
よ。買ってこいと
、言って、職員の人が買っていったんですね。買ってきたんですね。でスーパー行って買ってきて渡したら、いやもう食べたくないからいらないって言って、もう捨てちゃったんです。
捨てちゃった、すごいというかひどいというか。ちょっと自分がやられたらと思っとね、
そうですね、
大変ですけど、そんな方。
そんなエピソードが一番私は印象に残ったんですけど、他にもいろいろ、なんか映画館で倒れて迎えに来いとかですね、ケーキ買いに行って、雨の中で転んで迎えに来いとか、というようなことが、数え切れないほどあったという方。
その荻原さんっていう方は、なんかその介護が必要な方なんですか。
あ、そうですね、すみません、説明が遅れちゃって、左半身、脳梗塞でですね、左半身が動くんですね、ごめんなさい、右半身が、ごめんなさい、全身麻痺だ、
全身麻痺で、
左の指2本だけが動くという、方で、大変な方で、で、電動車椅子の生活、普段こういうやつですね。でやってて、だから自分でも外出はできないんですね。扉が開けられないので、玄関の。
指2本ではなかなか難しいでしょうね。
そうなんです。で、いちいち介護職員を呼び出して、外に出たいたびに呼び出すということをやってた方。
介護はね、もちろん必要なものはすべきだと思いますが、パクチー買えっていうのでは必要なのかっていうと
そうですね、
難しいなって感じもしますけど。
そうですね、そこまでやるかどうかっていうのはちょっと、
なるほど、なるほど。で、そもそも、50代の男性ということですから、それまでの人生ってどういうような経歴でいらっしゃったような方なんですかね。
実は有名予備校の結構名物講師だったらしくて、数学を教えてたらしいんですね。
そうなんですか。
だから林先生ほどではないとは思うんですけど、結構そこの道では有名な方で、で数学を教えていたんですけど、この病気で、なんかかなりね、なんて言いますか、贅沢好きで、要はいいものばっかり食べてて、
パクチーをね夜中に食いたいっていうぐらいですから。
でなんかこの人糖尿病とかもあるみたいで、でそれでちょっと体を壊して最終的に脳梗塞になったという方らしくて。
なるほどね、
はい。
じゃあでも脳梗塞になったっていうのは、そういうその予備校の講師をやってた時ってことなんですかね。
そうですね、予備校の講師のね、確か私聞いたのは、何かその数学の学会に行った、なんか関西方面に行った時に学会の会場で倒れたっていうのを聞きましたですね。
大変でしたね、それはね。
大変だと思います。
しかしその最初のエピソードを聞くと、荻原さんという方もなかなか気難しい方なのかなって感じがします
が。そうですね、僕は会ったことはないんですけど。
そうですよね、
話を聞いてるだけでもうこの人とはあんまり友達になったりなっていうのは正直なところで。
実際やっぱ友達の少ない方だったんですか。
それがですね、なぜか友達が多かったらしいんですよ。
そうなんですか。
はい、
なぜなのか、分かんないんですね。
そうですね、例えば予備校の教え子さんですとか、 あとなんか渋谷のカフェに行きつけのカフェがあったらしくて、そこの店員さんとかお客さん、あと大学でオーケストラ部に入ってたらしいので、その先輩後輩
お仲間がねいらっしゃって、
いらっしゃって、
まあ、確かに考えてみればですね、予備校で人気を取るっていうことはやっぱりそういう魅力のある方ってことでしょうからね、はい、
そうですね、
だからなんかそういう友達合意っていうのは、まあ、ちょっとわがままなところもあるんだけれども、そこをまた包み込むようなそういう、こう人柄があったっていうことですかね。
そうですね、なんかちらっとその介護職員の人に話を聞いたところ、はい、やっぱりなんかこっそり困りごとの相談に乗ったりとか、悩みごとの相談に乗ってたらしいんですね。
あ、なるほど、まあ、だからその介護職員の方なんかもそういうその、まあ、悪いこう感情を持ってたわけじゃなかったんですね。
そうですね、まあ、しょうがないなこの人みたいなことは
この人が言うならみたいな感じで。
そうですね、
なるほど。あ、で今 その介護職員の方たちってのはこの場合はどういう方たちなんですか。
あ、はい、いわゆる難しい言葉で言うと小規模介護事業所っていうところで、まあ、人数が少ないところなんですけど、
はい、
団地の中にあるっていう、全国でも多分ほとんどないんじゃないかなというような。
団地の中に、
団地の、まあ、一室がそういう小規模な介護施設ということになってまして。
そうなんですね、
そこに介護職員さんが毎日通ってきて、あとそこで宿泊サービスもあるというような形になってますね。
そうなんですね、
はい、
そういう介護施設が団地の中にあって、そこでその荻原さんはその介護を受けていた。
そうです、そうです。で、荻原さんの自宅も、2つフロア下かな、その介護施設が6階にありまして。
あ、そうなんですね。
荻原さんが4階とか3階とか、なんかそんな感じなので、もうすぐ呼び出すみたいな。
ああ、なるほどね。
それもあんまり良くなかったかもしれないです。
じゃあその介護職員の方はそこに住み込みで働いてるんですか。
介護職員の人は、まあ、通い、ね、神奈川県の藤沢市ってところなんですけど、まあ、近くに住んで、まあ、通って、はいはい、
じゃあ団地の中にもその介護が必要な方も他にもいてっていうことですかね。
そうですね、
はい、スタッフの方も大勢見えて。
そうです、そうです。
あ、はい、でもなんかやっぱそういう人だと荻原さんがね、やっぱりちょっとなかなか付き合いにくいなんて人もいたんじゃないですか。
そうですね、だから、結局ですね、付き合ってる人が3人ぐらいに絞られちゃって、はあ、
全体だともっとたくさんいるんですね。
全体だとね、確かごめんなさい、まあ、3、40人ぐらいざっくりはいるかな。あとパートとかいらっしゃるんで、
一つの施設を動かすっていうのはそれぐらいは必要かと思いますけれども。
そうですよね、
その中の 3人ぐらい
しか、3人しかダメ、
3人しかダメ
で、こいつはダメ、あいつはダメってどんどん切っていくらしい
です。荻原さんの方がやり好みをしてるんですね。
です、
職員じゃなくて、ね、
そうなんです、荻原さんが切っちゃうんです。
なるほど、やっぱりパクチー好きっていうぐらいですからね。
そうなんですよ。
でもその3人の方々にとっては、その荻原さんっていうのは、まあ、その付き合っていけるような感じの人なんですよね。
そうですね、私も3人の方、神谷さんと神須さんと石川さんっていう、
はいはい、
まあ、介護ケアのスタッフと、あと1人は看護師さんなんですけど、あ、やっぱりなんか心が広いなっていう感じの皆さん女性3人の女性でした。
女性でね、荻原さんは男性で。
男性で。
なるほど、はい、でもそういうその信頼をされてた犯人がいたっていうことなんですね。
そうですね、はいはい、
それぞれやっぱり心も広い感じの方なんですか。
もう私もこの取材で何回も、まあ、社長で菅原さんっていう人がいまして、
はい、
で、まあ、その人に取材すると同時にその3人の方にも取材をして、取材にも本当にとことん応じてくれるという、まあ、
いや、そうですよね、これ、取材で、まあ、私も記者なので大変だなと思うんですが、というのはやっぱり一番簡単なの、簡単というのはですけど、シンプルなのは、自分で見たものを書くことなんですよね。
そうですね、はい、
この連載、それぞれの最終学章っていう連載は全て人から聞いた話で構成するじゃないですか、はいはい、
あ、そうですね、
だからその自分の知りたいことを必ずしも話してもらえるとは限らないですよね。
そうですね、はいはい、
やっぱり何回も通うんですか。
そうですね、そこは 4回ぐらい通いましたですかね。
なるほど、はい、で、荻原さんとの その職員の方の付き合いってのはどれくらいの長さ。
荻原さん職員 3年半ぐらいでしょうか。
3年半ぐらい、
3年半ぐらい、
その間にそのだんだん信頼関係を築いていった。
そうですね、やっぱり最初から信頼関係を築くのは難しいようなので、そうですね、徐々に、まあ、1年とかなんでしょうかね、半年1年ぐらいかけて徐々に信頼関係を勝ち取っていったという感じだと思いますね。
で、これでも最終学章ということですから、残念ながら、ね、荻原さんはもう亡くなってるわけですよね。
そうなんです。
その、亡くなる直前といいますか、そのあたりはどんなような感じだったんですかね。
あ、はい、ね、徐々に衰弱していって、で、申し上げたように、その家がすぐ施設の下なので、
はいはい、
その神谷さんという方がほぼ毎日仕事終わった後寄って、様子を見て帰るということをしてたらしいです。はいはい、
なるほど。で、じゃあ、まあ、その毎日見ていくうちにだんだんと衰弱をしていった。
そうですね、
その時に何かその荻原さんからこう言葉をかけたりとかそういうこととかあったんですか？
そうですね、荻原さんはあんまりなんか気の利いた言葉は言わない方らしくてですねあんまりありがとうとかっていうことは最後の最後まで言わなかったらしいんですけど、
はあはあ
はい、ただ一つあの面白い、うん、面白いっていうかあのちょっと心温まるエピソードがありまして、
はい、
あの最後あの荻原さんそのオーケストラやってたっていうことで、
うんうんうん、
その大学のオーケストラ部の先輩がですね、今度コンサートに出るということで、
うんうんうん、
終わった後にその花束を持ってきたいと、
うん、
あの荻原さん本人が、
うん、
ただもう荻原さんは衰弱してもしかしたら亡くなってるかもしれないっていう状況だったので、うんそしたらその神谷さんっていう介護スタッフの人が、
うん
じゃあ荻原さん亡くなったらね私が花束代わりに渡してあげるからって言ってくれて、で結果としてはあの荻原さんやっぱり亡くなってしまって、神谷さんが持って行って荻原さんの思いを果たしたっていうようなことがありましたですね。
なるほどね、そういうその、まあ、介護のスタッフさんですから、そういったその、まあ、看取りの場面っていうのはね多分他にもあるんでしょうけれども、はい、
そうですね、
やっぱりその荻原さんっていうのはとりわけ印象に残ってると。
そうですね、あの多分トップ3には間違いなく入るというふうに言ってましたですね。
あ、なるほど、はい、ちょっとまたあの詳しくねこの後もお話を伺っていきたいと思います。
はい、
朝日新聞ポッドキャスト
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だ。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
はい、でその荻原さんとのスタッフの方との、ね、約束っていうお話がね今ありましたけれども、荻原さんっていうのはそのオーケストラ、ね、大学時代にやってたってことなんですよね、
はい、
うん、ちなみになんか楽器は何やってたっていうのは。
楽器ですね、それを聞き忘れました
でも荻原さん本人にね話を聞けるわけじゃないですもんね。
そうなんですよね。
いやだからそういうその取材っていうのがなかなか大変だと思うんですけれども、そもそもですね、それぞれの最終楽章という取材を、これ、まあ、佐藤さんが始めたわけですよね。
そうですね、私とあと畑川というもう一人の同僚の記者と二人で始めました、は
いはい、これどうしてこういう取材をしようって思ったんですか。
そうですね、私あのここに今の東京の B 編集部っていうところに来る前はあの横浜総局にいまして、うん、横浜で取材してまして、
はあはあ、
まさにその超高齢化の現場をずっと取材してたんですね。
あ、まあ、さっきおっしゃいましたけどこれ藤沢ってことですから、その横浜総局の管内であるところの神奈川県の話。
そうです。
あ、当時からご存知だったんですか。
当時からあのそうですね、その施設グルント B っていう施設あの存在は知ってましたけど、取材はちょっとしてなかったんですけどね、はい、
すいません。でその横浜時代に超高齢化の社会に向き合った、取材をされてたわけですね。
取材をそうですね2年3年ぐらいですか、
うんうん、
ずっと現場を回って、
うん、
あのいわゆる訪問診療って言ってあのドクターが家に行って診療するようなのに同行したりとか、まさにこういった介護施設ももう何度も足を運んで取材しました。
ただそのやっぱり訪問診療にしろですね、その施設に行って取材にするにせよですね、やっぱりいろいろその、まあ、なんというかこちらもあの遠慮もあると思いますし、
はいはい、
その苦労っていうのはどんなところがあるんですか。
そうですね、だからやっぱりなんか距離感の取り方みたいなすごい難しくて、まあ、ケアするスタッフ側の方にあとドクターとかに取材するのはまあ、まあ、なんて言うんでしょうかね、向こうもある程度心得てるっていいんですけど、やっぱりご本人とかご家族に取材するときはまあ徐々に徐々に、だから1回で取材を終えることはやっぱりあんまりなくて、
うん、
2回3回と取材していく中で、はあはあ、徐々に距離を縮めていくっていうような方法を取るようにしてました。
そのやっぱりエピソードなんかに関しても何回も取材していくうちに出てくるっていうような感じなんですかね。
そうですね、1回目では出なくて2回目3回目で出てくるっていうようなこともありました。
思い出したりっていうようなねこともあるでしょうしね。
そうですね。
でただその一つこの記事で特徴的なのが、
はい、
そのだからまあ本人の話じゃないわけですよね。もう亡くなった方の話をその周囲の方、見取った方から聞いてその構成するという形、なんでこういう形にしようと思ったんですか。
そうですね、まずその看取りというところにちょっとフォーカスして、うん、やっぱり特に日本人の場合その死とか最後っていうことに対して、
はい、
どうしてもやっぱりそのなんていうかなタブー視するようなところがあるので。
あ、そうかもしれませんね。
どうしても、でそこをなんていうかより ちょっと言葉難しいので身近にして、それこそあの家族みんなで話し合ってもらうような雰囲気を作っていきたいなっていうものの、なんかきっかけになる記事にしたいなと思って始めました。
そうですよね。それこそ誰にでもね訪れることですし、
そうなんですよね。
自分の家族にも必ず訪れるわけですから。
そうなんです。
すべての人がね当事者になるわけですもんね。
そうです、おっしゃる通りです。
でもただ確かに意外とそこに向き合っていないかもしれないですね。
そうですね。やっぱり日々のね仕事とか勉強とかあるので、まあある意味そこから逃げるって言葉は適切じゃないですけど、まあ、そこに向き合わないでも来れちゃうっていうところはありますよね。
でこれその看取りっていうことがテーマになってるわけなんですけれども、まあ、あの普通に考えるとですね、お医者さんとかですね看護師さんなんかが思い浮かびますが、他にはどんな職業の方に取材をしてるんですか？
そうですね、あとは例えばあの音楽療法士というようなあの音楽を奏でながらその人の人生を締めくくるお手伝いをするっていう人とか、あとはそうですね、あとそれこそ宗教関係でいうと牧師さんとか、
ああなるほどね、
和尚さんとか、
それは看取りいるでしょうね。
そういう方ですよね。まさに本来ねそういうところにいるべき人っていうか、あとは医療職以外でいうと、あとあの管理栄養士っていうあの栄養士ですね、栄養士さんがやっぱり最後の一口の食事を飲み込みやすい食事を作るみたいなことで看取りに関わるっていう事例も取材しましたしですね、本当にあらゆる人がその看取りに関われるんだなってことを本当に実感しました。
なるほど、
はい、
でその話を戻しますと荻原さんなんですが、
はい、
荻原さんの場合はこの看取りの話っていうのはその介護の職員さんから聞いたわけですよね。
そうです、そうです、介護の職員さんですね、はいはい、
そのそもそもこれってあの佐藤さんが取材をしようと思ったのはその介護施設に聞いてこの荻原さんがこういう人がいるよって聞いたのか、それとも荻原さん自身を最初にご存知になったのか、どっちなんですかね。
あ、なるほどなるほど。あのまずそのグルントピーというその施設の社長の菅原さんっていう人がいまして、うん、
はいはい、
で菅原さんにあのそういう印象に残った事例ありませんかってことを最初聞いて、
うん、
でその中で確かどうだろうな10人ぐらいの方が上がってきた中で 4,5 人に絞る中で、うんうんうん、でその中でやっぱ荻原さんっていうのが一番その菅原さんが印象に残ってて、まああのクソ親父っていう言い方はしてるんですけど
クソ親父、ね、
言葉汚くて申し訳ないですけど、
いやでもなんかそれを言える間柄っていうことなんでしょうね。
そうなんです、はい、
そのパクチーのエピソードってもう最初から出てきたんですか？
パクチーのエピソードはねどうだったかな、結構初期の段階であの例のあの映画でこんな夜更けにバナナかよっていう。
いやね、それね、私もね、さっき思ったんですよね。なんか似たような話聞いたことあるなと思って。
はい、そうなんですよね。
ありましたよね。あの、大泉洋さんがね。
あ、そうです、そうです。
主演されていた。
私、2回ぐらい見ちゃったんですけど、
あ
れ。
あの話よりも前にあったんですかね。
そうです
ね。似たような時期なのかな。
あの話、まあ、そうですね。
でも、それと本当に似てますよね。
そうなんです。
だ
から僕もちょうど映画を見てたので、
はあはあはあ、
もうこれだと思って、なんか食いついちゃいました。
なんかその迷惑をかけるんだけれども憎めないみたいなね、
はいはい、
そういう人柄っていうのも多分共通してるんですかね。
そうですね、多分共通してるんじゃないかなと思いますね。
でやっぱりそのすっとそういうエピソードが出てきて、たくさんのね人をそれこそまあ見取ったりですね、あの介護したりっていうのをしている方の中でもとりわけそういうやっぱ印象に残ってて、
はい、
でやっぱわこれは記事にしたいなっていうふうに思われたんですか？
そうですね、あのまさにちょっと映画と重ねたっていうのもあるしやっぱりそのなんて言うんでしょう、なんか自分の中で映像化しやすいというか、
はははは、
その方のイメージがパッとなんか絵になってきたっていうのがあって、あこれはちょっと絶対記事にしたいなっていうのをその時直感的に思いました。
その荻原さんのエピソードに関して言うと、
はい、
佐藤さんが記事をこう書いた時に、
はい、
これをこのエピソード荻原さんのエピソードを通じて、
ええ、
こんなことを伝えたいなみたいなことは何かあったんですか？
そうですね、2つぐらいありまして、その、はいはい、やっぱり介護職員とその患者さんっていうのは、
うん、
まあ、ケアする側とされる側っていうことでもあるんですけど、
うん、
やっぱりどこかでその友達という部分がやっぱり、
うん、ね、
あってでもいいのかなというのをこのケースを通じて感じたのが一つですね。
はあはあはあ、
あともう一つはやっぱり人間自由に生きていいんだなっていうのをあの
いやでもねそれは本当に大事かもしれませんよ。だってそうなんですよね、本来別に介護を受けてるからといって、
はい、
そのじゃあわがまま言っちゃいけないのかっていうね、恐縮しながら生きていかなきゃいけないのかって言ったら、決してそんなことないですもんね。
そうですね、
うん、
なんで僕もね、荻原さんみたいに多分生きられないとは思うんですけどなんかそういう
なんとなく身無理そうな感じある程度はね、やっぱそこら辺はまあなんというか意志の強さもないとちょっと
そうですね、
でもそういうこう言ってみればそういう人生だったのかもしれませんよね。
そうですね。
それがだってね、じゃあその病気になったり、介護が必要な状況になったら変わるのか、性格や生き様が、
そうですね、
まあ、変わんないし変えなくてもいいかもしれないですね。
いや本当おっしゃる通りだと思いますね。
なんかいろいろこうじんわりと考えさせられますね。
本当に考えさせられました。
わ、かりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで佐藤陽記者からですねお話を伺ってきましたが、まずはこれやっぱりですね記事を読んでいただきたいので、記事はですねあの朝日新聞デジタルのホームページにまずアクセスしていただいて、でその検索でですねそれぞれの最終学章あるいは最終学章だけで出てくると思いますので、ぜひそこで検索をしていただきたいと思います。それとですね佐藤さん、これ本にまとまってる部分があるんですね。
あ、そうなんです、はい、そうですね、今年の9月にその、はい、連載まとまって本になりました。
これは本のタイトルは何て言うんですか。
はい、看取りのプロに学ぶ幸せな生き方という、
はい、生き方っていうのはあの生協の生っていう字ですね。
そうですね、生協の生という字の行くです、はいはい、
なるほど。出版社はどこから。
あ、出版社はあの朝日新聞出版ですね。はい、
はい、から出ている。これは、どういうふうなことが書いてあるんですか。
あ、はい、基本的にはその連載を再構成して、うんうん、まとめたものです、
うんうん、
は
い、じゃあ、記事に書いていないようなこともこう加筆したりもしてるんですか。
そうですね、もうほとんど記事に書いたものですね。
あ、
はい、新たに書いた部分っていうのはほとんどないと言っていいと思います。その順番を変えたりとか。
なるほどね、
はい、した感じですね。で
逆に言うとそういう過去の連載をこうまとめてそれで読めるっていうことなんですね。
はい、やっぱりこうして連載だと毎週毎週1回1回読むんですけど、これは全部で80の亡くなった方々の人生が詰まってるんで、
そうですか。
それをちょっと正直重たいと思われるかもしれないですけど、うん、やっぱ専門家の方が語りかけるスタイルになってるんで、うんうんうん、そこを少し柔らかい感じにして読みやすいようにはしております。
わかりました。本のタイトルもう一度言いますね。看取りのプロに学ぶ幸せな生き方、朝日新聞出版ですね。はい、はい、ぜひですね手に取って読んでいただければと思います。
よろしくお願いします。
いや、今日どうも佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。